ルカ福音書の受難物語を学んでおります。木曜日の夜、イエスは弟子たちと最後の晩餐を共にされ、そしてオリーブ山で必死に祈られたわけです。しかしその後逮捕され、直ちに大祭司の中庭に官邸に連れて行かれた。でそこで裁判を受け、その後ローマ総督ピラトのもとに連れて行かれ、そこで十字架刑の判決が下されたわけであります。でそれが木曜日の夜の出来事でありました。で翌金曜日の朝、ゴルゴダ、ラテン語でカルバリと呼ばれるところまで十字架を背負って、ビアドロローサと呼ばれる、悲しみの道をイエスは歩かれ、そして午前9時ごろに十字架にかけられた。で先週はその十字架上での出来事を学んだわけであります。で今日のテキストは、それから3時間ほど経った時のことです。44節に、すでに昼の12時ごろであった、全地は暗くなり、それが3時まで続いたとあります。で福音書ではイエスが十字架にかかった時、それは真昼であったわけですけれども、暗くなったというふうに伝えられているわけです。でなぜ真っ昼間に暗くなったのか、そのことは分かりません。45節を見ますと、太陽は光を失っていたとあります。福音書記者ルカは、これがこの時ですね、これが日食であったと理解したのかもしれません。でしかし他の福音書では、そのような言及はないわけです。この時期にこの、日食はなかったという学者もいます。でそうするとこれはそういう日食というような自然現象というよりは一つの象徴であると、こう考えるのがふさわしいだろうと思うんですね。ですなわち全地が暗くなった暗黒というのは、これは神の裁きの象徴であるわけです。イエスは神の裁きによってまさに今十字架の死を遂げていかれようとしている、そういうことを言い表していると思うんです。でしかしながらこの神の裁きは本来私たち人間が罪人が受けるものであったわけです。イエスは神に対して何の罪も犯すことはなかった。正しいお方であられました。これが聖書の信仰であるわけですね。最後まで神に忠実であられた、従順であられた。でしかし神は私たち罪人を救うために正しいお方であるイエス・キリストを私たちに代わって裁かれた。でこれが聖書の主張であるわけです。で、そのことを聖書は全地は暗くなったという言葉で言い表しているのだろうと思います。45節にもう一つ象徴的なことが語られております。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。で、これも地震が起こってこういうふうになったという説明もありますけれども、そうではなくて、 象徴的な意味がここにもこう込められているのだろうと思われます。ここで言われている神殿の垂れ幕っていうのは、これはエルサレム神殿の一番奥の至聖所の入り口にあったその幕のことであります。でこの至聖所に入ることは、厳しく、禁じられていたわけですね。誰もが入ることはできなかった。ただ年に一度だけ大食材日と呼ばれる日に、祭司の中の祭司、選ばれし祭司ですね、大祭司のみが動物の犠牲の血を携えて神に鳥なしの祈りを捧げるためにそこに立ち入ることが許された。で、その境の神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたということです。ということは、それはすなわちそのような大祭司が捧げる犠牲、動物の犠牲の血も鳥なしも必要なくなったということですね。イエスが十字架の上で自らの血を捧げて死んでくださったがゆえに、そういう大祭司が捧げる犠牲、取りなしというものはもはや必要でなくなったということを、表しているわけであります。で、私たちはイエス・キリストのそういう取りなしに預かっている一人一人であるということ、こういうところからまず覚えたいと思います。で、そして46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエスが息を引き取られたのは午後の3時ごろでありました。まもなく夕方が迫っている。で、十字架につけられたのが朝の9時ごろで、息を引き取られたのが午後3時ごろということですから、イエスは6時間ほど十字架の上で苦しまれたということになります。で、その苦しみは私たちの想像を絶するものであったに違いないわけです。このイエスの苦しみを思えばですよ、私たちはさまざまな苦しみに耐えることができるのではないだろうか、そんなことも思わされるわけです。イエスは十字架上で、父よ、私の霊を御手に委ねますと述べられた、言葉を発せられた。これがイエスの最後の言葉であったわけです。神に対する全幅の信頼の言葉であります。イエスは私たちの身代わりとなって神の裁きを受けて死なれたわけですけれども、最後まで神に対する信頼を失うことはなかったわけです。で、ここに信仰者の最も大いなる手本というものがあるように思うんです。なかなか難しいことでありますけれども、それは容易にできることではありませんが、詩篇の詩人も神により頼むものは幸いであると告白しているように、神に信頼をして死ぬことができればですよ、それは最も幸いなことなのではないだろうかと思うんです。このいつ死ぬともわからない病気の人がですよ、自分の死を自覚している人が、すべて神様にお任せしますという、そういう気持ちになったとき、本当に平安な 表情にこうなられる、まあ、そういうことをこう目の当たりにすることもしばしばあるわけであります。本当にこう神様に信頼委ねていらっしゃるんだなっていうことがわかる、そういうこう信仰を持つことができれば本当にこう幸せではないだろうかということを思います。で、私たちは普段ですね、自分という、まあ、そういう思いが強いわけです。で、そういう中でいろんなこう思い煩いであるとか不安であるとか恐れあるいは苛立ち、そういうことを、まあ、経験しながら覚えながらこう生きている。で、そういう時ですね、自分に頼るのではなくて全てを神様に委ねることができれば、まあ、本当にこう平安な気持ちになれるのではないだろうかと思うんですね。しかしそのことは本当にこう難しいことも事実であります。で、そういう意味ではこのイエスの最後の言葉、父よ私の霊を御手に委ねますという、神様にもうお任せしますというこのことは私たち信仰者のお手本だと思うのです。さて、そのイエスがですよ、この息を引き取られる様子を多くの人が見ておりました。その中の一人、百人隊長はこの出来事を見てですね、本当にこの人は正しい人だったと、こう言って神を賛美したとあります。で、人々は、どのような思いでこのイエスの十字架をこう見つめていたんだろうか、そういうことをこう考えさせられるわけです。そのイエスの周りにはたくさんの人たちがその様子を見守っていたに違いない。で、福音書記者ルカはここに3種類の人々を人間を挙げているわけですね。まずは47節のこの百人隊長、それから48節の群衆、49節ではイエスに従ってきた婦人たち、女たちですね。この婦人たちは49節にありますように遠くに立ってこれらのことを見ていたというふうにありますから、比較的冷静な態度でイエスの十字架を見つめていたんだろうと思われます。彼女たちの中にはもしかするとですよ、最後の最後までイエスは十字架の上で何らかの奇跡を起こすのではないか、で、そういう期待をして固唾を飲んで見ていた人もいたかもしれない。で、しかし彼女たちが期待するようなことは何も起きなかったわけです。おそらく彼女たちは失望したでしょうし、もしかすると何の感動も覚えることはなかったかもしれない。で、しかしイエスとは関係のない一般の見物人はどうであったかと言いますと、48節を見ますと胸を打ちながら帰っていったというのであります。胸を打ちながら帰っていった、すなわち一種の感動を覚えた、そういう人々がいたということですね。何に対して感動したかはわからない。しかしイエスはやはりただ者ではなかった というふうな思いを抱いて帰っていったのではないだろうか、まあ、そんなことを思うわけです。で、そして3番目に一番大きな変化があったのがローマのこの百人隊長であった。百人隊長っていうのは文字通りですね、ローマ軍の百人からなる一つの組織の隊長であるわけです。で、ローマ帝国は大変力を持っていたわけですし、わけで、まあ、非常にこう整備された軍隊の組織を、まあ、当時形成していた。25の軍団、まあ、レギオンがあったというふうに言われています。で、1軍団は100人隊が60、すなわち6000人で形成されたというふうに言われています。で、それがまあ25軍団あった。で、当時その25軍団のうち4軍団がまあシリア地方に配備されていたということがこう言われています。で、そのうちのいくつかの百人隊がシリアからさらにこのエルサレムに送られて、その治安を守っていたというかですね、統治していたのだろうと思われます。で、百人隊長は言うまでもなくローマ軍の厳しい訓練を受けたもので、占領地の治安のためにこう使わされていた、その責任を負うものであったわけですね。主にローマ帝国に反乱を起こす者を取り締まり、反逆者は処刑をするっていう、で、それが百人隊長に託された任務でありました。ですから十字架の光景っていうのは、それはおそらく初めてではなかっただろうと思うんですね。何度も何度もそういうローマに反乱を起こす者たちを捕らえては、それをそのものを十字架刑に処していくというですね、見慣れた光景であったと考えてもいいわけです。で、まあ、そういう人物がですよ、このイエスが十字架に死んでいくのを見て、この人は正しい人だったと言っているわけです。で、考えてみれば実に驚くべき言葉ではないだろうかと思うんですね。おそらくこの人は、この百人隊長は今までイエスに会ったことも、イエスから話を聞いたこともなかっただろうと思うんです。総督ピラトによって十字架刑の判決が下されたということは、イエスはローマに対する反逆者とされた、まあ、そういうことで、まあ、それを取り締まる百人隊長にとってはですよ、当然イエスに対して良い感情など持っていたはずはないと思うんです。こいつはけしからんやつだというですね、そういう思いを当然こう植え付けられていたに違いない。で、しかし約6時間、十字架刑の執行をそこで指揮しですよ、見守っているうちに、この十字架にかけられたイエスという男は正しい人だったと彼は思うようになったというわけです。それだけではなくて、神を賛美したというふうにあるわけです。ガリラヤからイエスに付き従ってきた婦人たちとは、その意味では対照的であります。で、彼はもちろん ユダヤ教徒ではなかったし、聖書の神も知らなかったに違いない。おそらくローマ人だったでしょうから、ローマの神々を崇拝していた、そういう人物であっただろうと思われます。で、その彼がなぜ十字架上で死んだイエスが正しい人だったと思ったのだろうか、はっきりしたことは分かりません。直感的にそう感じたに過ぎなかったのかもしれません。あるいは少し前のすでに学んだ箇所34節に記されていたように、イエスが十字架上で父よ彼らをお許しくださいと祈られた、その祈りに心を打たれたのかもしれない。同じ光景に接しても信仰に至る者もいれば、そうでない者もいるわけであります。で、信仰っていうのはそれはまあ理屈ではないと思うんですね。聖書を何年読んでいても学んでいても信仰に至らない人もいれば、わずかな期間で信仰を持つ人、この信仰を受け入れる、そういう人もいるわけであります。その意味で信仰は理屈ではないと思うんですね。この百人隊長は、今言ったことで言うならば、その後者に属する人であったと思うんですね。何も聖書の神様を知っていたわけでもない、ユダヤ教に精通していたわけでもないけれども、この人は正しい信仰を告白しているわけです。で、この後この百人隊長がどうなったか、そこまではもはやわからないわけですけれども、一説によればですね、この後キリスト教の信仰を持ち、ローマに帰って伝道したというふうなことも言われています。しかしそれは定かではありません。イエスの死と復活の後ですね、キリスト教はローマの世界に広く伝えられていくわけであります。で、これはイエスの12人の弟子たちであるとか、あるいは使徒パウロの伝道によるところが大きかったわけですけれども、で、それだけではなくてですね、いろんな人がいろんな形でという、イエスに出会った人々がそれぞれの場所でこのイエス・キリストを伝える働きを担っていったがゆえに、キリスト教ってのは世界に広まっていったわけですね。で、その意味ではこの百人隊長がローマで伝道したという一つのこう伝説っていうか言い伝えっていうふうなものは、まんざら嘘ではなかったのかもしれない。そのように思うわけであります。さて、この百人隊長がイエスが死んだ時ですよ。この人は正しい人だったと、思わず口にしたというのは、それは直感のようなものであったのかもしれませんけれども、しかしその言葉はズバリ当たっていたわけですね。イエスのことをズバリ言い当てていた。で、この正しいっていうのは、旧約の伝統からするならば、神との関係において正しいということであるわけです。使徒パウロの言葉で言うならば、義ということですね。パウロがローマの信徒への手紙の3章の10節で引用しているこの詩編の記者の言葉ではですよ、次のように言われている。 正しい者はいない、一人もいない、義人はいないということですね。すなわち人間はすべて神との関係においては正しい人はいないわけであります。すべての人間が罪を犯しながら生きている、いや人間っていうのはそうでしかこう生きていくことができない、罪を犯しながらしか生きていけない、まあ、そういう存在であるわけです。でしかしただ一人イエス・キリストだけが神の前に全く正しいお方であられた。でそれをこの異邦人の百人隊長がズバリ言い当てているわけです。これはただの直感というよりは聖霊の働きだったと言ってもいいのではないでしょうか。信仰を持つというのはそれは単なる人間の直感ではなくて聖霊の働きによるわけですね。聖霊の働きなくして信仰を持つということはないと思うのです。この唯一正しいお方が死んだ、十字架に死なれた、何一つ罪を犯されなかったのに、この人は正しい人であったのに人間の罪を身に受けて十字架の死を遂げられたというのがキリスト教の福音であります。で、それは神の前に正しいお方が死ぬことによって私たちの罪が贖われたということであります。私たちはこの主イエス・キリストの十字架によって罪より贖われ救いに入れられている、そして永遠の命に預かるものとされているということを信じて、感謝をするものでありたい、そしてその主イエスの許しの中に感謝を持って生きる一人一人でありたいというふうに思います。